町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。僕はマスクをしてスタジオのドアを開けての放送となります。お聞き苦しいところがあるかもしれませんがご了解ください。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。私は自宅からのリモート出演となります。放送の途中で回線の具合が悪くなってしまうかもしれませんがご了承ください。さて今日は検証、世界の新型コロナの最新感染状況と各国の知恵と題してお送りします。
安倍政権は月曜日、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく、緊急事態宣言の期限を今月末まで延長すると発表しま、すると正式決定しました。総理は記者会見し、予定通りに緊急事態を終えられなかったことを陳謝した上で、医療現場の逼迫した状況を改善するには1ヶ月程度が必要だと国民に理解と協力を求めました。僕は日頃の取材から当初国民の反発を恐れて対策を小出しにしたのだから最初から期間延長は避けられなかったと感じています。今は国民に我慢を強いる一方で政府はやるべきことをやっているか、国民の辛抱を無駄にしていないかと気になって仕方がありません。というのは何度も指摘してきましたが PCR 検査の拡充や医療体制の強化などが遅れに遅れているからです。 IT や民間活力の活用といった他国では当たり前の対応も大きく立ち遅れている印象が強いです。こんなことで国民の命は守れないでしょう。そこで今日は世界各国の最新の感染状況はどうなっているか、どういう取り組みが役に立っているのか、最新情勢を新聞やテレビの報道も交えて整理しようと思います。
それでは CM の後町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。今日の深掘り、
まず世界の感染状況がどうなってるか。僕は昨日午後から夜にかけてアメリカのジョンズ・ホプキンス大学の統計を自分なりにスプレッドシートに入れ直して昨日までの1週間とその前の1週間の世界と各国の最新状況を改めて確認してみました。するとまあよく言われていることが再確認できただけでなく新しい傾向も見えてきました。まずそのポイントをいくつか紹介します。第1は事態は相変わらず深刻だということです。杉浦さんお願いします。
はい、日本時間の昨日夕方の段階で全世界の感染者は375万5千人と7日前に比べて 18.4% 増えました。その1週間前の増加率 21.1% に比べればやや伸びが鈍化しているものの、依然として 20% 近い感染拡大が続いています。
この若干の伸びの鈍化に寄与しているのが感染者が上位を占めている感染大国でようやく感染拡大ペースが少し落ちたことです。杉浦さんまた説明お願いします。
ここで町田さんが注目したのは感染者数トップのアメリカと3位のイタリア、6位のフランス、7位のドイツといった西ヨーロッパの一部の国々です。まず日本時間の昨日夜まで1週間のアメリカの感染者の増加率は 18.2% と前の週の 24.5% を下回りました。感染者数3位のイタリアも前の週の 8.6% から直近の1週間は 2.9% に、同じく6位のフランスも 7.1% から 4.2% に、また7位のドイツも 7.3% から 3.7% に低下しました。
つまり大どころの感染率が少し下がったんで全体に拡大の勢いが鈍化したように見えるということなんですね。ですが感染大国の多い西ヨーロッパ全体が落ち着いたわけではありません。
はい、感染者数2位のスペインの増加率は前の週の 2.4% から 3.3% に増えました。またイギリスは今週 21.7% と前の週の 22.2% と変わらない高水準が続いています。
そのイギリスですが水曜日の政府発表によると新型コロナ感染症による死者の数が3万人を突破しました。イタリアを抜きヨーロッパ最悪、アメリカに次ぐ世界2位となったんです。ジョンソン首相は議会で釈明に追われました。中国に続いて爆発的な感染に見舞われた西ヨーロッパですがスペイン、イギリスの状況を勘案すると峠を越えたというのは時期尚早でしょう。 あとアメリカがやや伸びが鈍化したといっても、カナダ、メキシコを含め北米全体に相変わらずかなりの勢いの感染拡大が続いています。また新しい傾向として感染者が急増している国が各地で目立つことも見逃せません。今一番目立つのは西ヨーロッパに隣接するロシアやトルコから中近東や中央アジアのシルクロードにかけての地域に位置する国々です。インドやパキスタンもこのグループと言っていいでしょう。第2がブラジルを中心とする中南米諸国、第3がまだ水準は大したことありませんが、ちょっとした感染拡大でも医療体制の崩壊が心配なアフリカ諸国です。
ロシアは前の週の 60.3% 増加から 90.3% 増加と爆発的な勢いで感染者が増えています。日本時間の昨日夜、感染者数は17万7千人と世界5位になりました。トルコは前の週の 19.2% 増加から 11.9% 増加に下がりましたが、2桁の増加率で、感染者数も13万2千人で世界8位と高いです。そしてイランが 8.2% 増加で10万2千人の感染者を抱えて世界10位、直近3日間の伸びが高く、再び事態の深刻化が懸念されています。インドも前の週の 54.7% 増加から 60.1% 増加とさらに加速、世界14位の5万4000人の感染者がいます。このほか17位にサウジアラビア、25位にパキスタン、27位にベラルーシ、28位にカタール、29位にイスラエルといった国々が名前を連ねています。また中南米のトップは世界9位の12万7千人の感染者を抱えるブラジルです。ブラジルの増加率は前の週が 73.9%、 直近が 58.8% と高水準です。これに11位のペルー、18位のエクアドル、24位のチリなどが続いています。アフリカ諸国のトップは世界46位の南アフリカ、2位は世界48位のエジプト、3位は世界53位のモロッコとなっています。
ここでコメントしておくべきはブラジルでしょう。ブラジルの、大統領、ボルソナロ大統領は過激な発言からブラジルのトランプと称される人物です。で、問題はその新型コロナ対策。ボルソナロ大統領は新型コロナをただの風邪と呼び、先月16日に経済に打撃を与えるとして保健大臣として感染拡大を防ぐため企業や個人の行動制限の強化の陣頭指揮を取ったマンテッタ氏を解任しました。だが、連邦制のブラジルでは州知事が大きな権限を持っているんで、多くの州知事が外出禁止令を継続。サンパウロ州のドリア知事やリオデジャネイロ州のビッツェル知事とボルソナロ大統領の対立が、激化しています。でボルソナロ大統領の失敗は、今深刻なコロナ危機に見舞われているイギリスのジョンソン首相が当初主張した集団免疫の有効説と相通ずるものがあります。とても、理論的な話は別として、多くの人々の死亡リスクを伴うので、とても現実的な選択肢とは言えなくなってるんです。あと西アフリカですが、西ヨーロッパと経済的なパイプの太い国々が上位にランクされます。で、WHO は昨日アフリカ全体の感染者が5万1000人を超え、2000人が亡くなったと発表。サハラ砂漠以南のアフリカで全く対策が取られなければ、最初の1年で最大19万人が死亡する恐れがあると警鐘を鳴らしました。最後に、いち早く感染封じ込みに成功したと評価されている台湾と韓国、そして対照的な日本を見ておきましょう。
はい、日本の感染者数はおととい夜の段階で世界32位の15,600人、韓国のそれは世界38位の16,690人と大差ありませんが、増加率は日本の直近が 10.1% 増加と2桁の高い状態なのに対し、韓国は 0.4% 増加と急ブレーキがかかり、ほぼ横ばいです。台湾は直近の感染者数そのものが世界118位の439人と、愛知県1県分の感染者数498人を下回っています。
韓国と台湾を見てると中国の習近平体制が進めた統制色の強い対策が必ずしも全てではないと勇気づけられますよね。台湾は公的保険や出入境管理などの、記録を結びつけつつ感染リスクがある人を早期に洗い出してスマホで健康状態をモニターしたり早くからマスクが行き渡るシステムを構築したりしました。韓国は AI とドライブスルー方式を使って PCR 検査の拡大と向上に努め初動で感染爆発が起きそうだった状況を抑え込んだのは見事。濃厚接触者の発見や監視にはスマホを活用した。こうした取り組みは出口戦略でも大きな武器になったとされます。西ヨーロッパで、感染者数の割に驚異的に死亡者が少ないドイツでも医療機関が大きな感染リスクの場にならない形で他の場所やドライブスルー方式の PCR 検査充実を図ったのが良かったとの評価があります。これに対して日本は IT とかスマホ活用といったこと以前の問題です。医療機関のベッド確保の遅れから PCR 検査を絞り込む意図が働いたり、検体を輸送できる体制の整備が遅れたりした結果まともと言えない状況が一向に改善されていません。僕の別の番組のスタッフには持病の胃潰瘍で受診したいのに潜在的なコロナ感染症患者を警戒する医療機関から診察を拒否されたという例もありました。他の病気の診察を受けるためにコロナにかかっていないことをまず証明する必要があるのに PCR が狭き門なんです。日本での第1号の患者が発見されたのは1月16日のこと。あれから3ヶ月以上も事態を改善できなかった安倍政権の責任はものすごく重い。最後に総理にどうけじめをつける気なんですかと質問しておきます。
以上今日の深掘りでした。今日は検証世界の新型コロナの最新感染状況と各国の知恵と題してお送りしました。番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さあこの後夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りは内外の金融ストレス指数油断せず急上昇に備えようと題してお送りします。それでは夜11時から再びお耳にかかりましょう。さようなら。